クルーシャルポイント3、キリストの体のビジョンを見て個人主義から救われる、体の供給のもとで難関を突破する。アウトライン1、キリストを見ることは罪からの解放という結果になります。体を見ることは個人主義からの解放という結果になります。私たちは見るという方法以外で体の領域に入ることはできません。コロサイ4章15節から16節、ラオデキアにいる兄弟たちに、またヌンパと彼の家の紹介によろしく。そしてこの手紙があなた方の間で読まれたなら、ラオデキアの紹介でも読まれるようにしてください。またあなた方もラオデキアからの手紙を読んでください。もしあなたが体の主体であるなら、あなたは自分が他の主体によって制限されることを許さなければなりません。ここに私たちは十字架の必要を見出します。キリストの体は主体に対する保護であるばかりでなく、すべての主体に対する制限でもあります。私たちは自分が自分自身の道を行くことを許してはなりません。むしろ私たちは他の兄弟姉妹とブレンディングされることを学ぶべきです。個人的な正常や得意性は紹介の中では何の地位もありません。どの主体も他の主体の賜物を尊ぶべきであり、自分自身の賜物に忠心であるべきです。さらに、すべての主体は自分の度量を知り、自分を高く見すぎるべきではありません。すべての人がこのようであれば、何の妬みも野心も他の人ができることをしたくなる願望もなくなるでしょう。多くの人は自分の度量を見ていません。その結果、彼らは自分の境界線を越えてしまいます。もし主体が紹介の中でこのように振る舞うなら、ある人は独占し始めるでしょうし、他の人は交代するでしょう。その結果、紹介には損失となってしまいます。私たちはこのように振る舞うべきではありません。私たちは立ち返って体の中の地位を取り、体によって制限されるべきです。私たちの多くはこのような経験を持っています。私たちは渇きを覚えたとき、また壁に当たったとき、他の兄弟姉妹に私たちのために取りなしてもらう必要があります。そうして初めて私たちは切り抜けることができます。アウトライン2、キリストの体の実際のために、神は体を調和させられました。調和、ブレンディングされるという言葉は、調整される、調和一致される、調節される、混ぜ合わされることを意味し、それは区別を失うことを暗示します。ブレンディングの目的は、私たちすべてをキリストの体の実際の中へともたらすことです。第一コリント12章24節、私たちの美しい主体にはその必要はありません。神は欠けている主体にさらに豊かな尊さを与えて、体を調和させられました。10章17節、一つパンであるからには、私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆この一つパンに預かるからです。私たちの間で、私たちはキリストの体のすべての個々の主体のブレンディング、ある地域でのすべての諸教会のブレンディング、すべての道路者のブレンディング、すべての長老のブレンディングを持つべきです。ブレンディングが意味することは、私たちがいつでも立ち止まって、他の人と交わりを持つべきであるということです。その時、私たちは多くの益を受けるでしょう。適用ビジネスパーソン大学院生編。ビジネスパーソンや研究者の生徒たちは、自分は体の主体であることを認識して、自分を体の中に置き、体の供給を受けることを学んでください。突破できない環境があるとき、体に開いて交わってください。体が取りなす祈りをするとき、 あなたは突破できます。兄弟の証、私は会社で突破できない問題に出くわしたとき、体に開き祈ってもらうことで突破することができた経験が何度もありました。あるとき、東京本社に転勤してもっと重要な仕事をするように強く勧められました。実はこの勧めは2度目だったので、私は以前にも断ったのに、なぜまた要請されるのかと不思議に思いました。そしてこの勧めが米国本社ナンバー3のエグゼクティブ VP から来ていることが分かり、さらに困惑しました。しかし紹介のことを考えると、とても神戸を離れることができませんでした。この提案を受け入れないので、上司から厳しく叱責され、会社での立場も悪くなったので、主だった兄弟姉妹に私の仕事のことを祈ってもらいました。そして生徒たちの祈りを通して、自分の信仰が試練を通して試されていることが分かりました。紹介生活のために神戸を離れることができないのは体の制限だと明確に理解しました。その後、主の導きのもとで関西の別の会社に転職しました。転職先での待遇や幅広い権限は以前の会社で出世するよりはるかに良いものでした。転職してから上記の困難は、私がその会社から出て次の会社に移るための環境であったことが分かりました。私が学んだことは、どんな環境でも兄弟姉妹たちに開き、彼らに鳥なしの祈りをしてもらう必要があるということです。体の祈りがなければ、私の内側のビジョンの更新も、内側と外側の精霊の導きもありませんでした。ピリピ1章19節、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。体の中に自分を置こうとするとき、また体の中で奉仕をしようとするとき、あなたは個人主義を対処しなければなりません。体のどの主体も自分のために機能することはありえません。体の中に個人主義はありえません。個人主義があると体に開くことができませんので、体から益を受けることもできません。例えば、あなたは自分と気の合った人がその奉仕に参加しているかどうかを見てから、その奉仕に参加するかどうかを決めようとします。これは個人主義の一つの形態です。また、自分がよく受け入れられ、活躍できそうかどうか見極めようと考えます。これは個人主義の別の形態です。これらの原則は会社においても同じです。さらに、あなたは様々なブレンディングに参加してください。ブレンディングにより、キリストの体の実際に預かることができます。祈り、おー、主イエスよ、私はキリストの体の主体として、体の中に留まります。その時、体によって保護されるだけでなく、また制限を受けます。特に、個人主義は、体の中で受け入れられません。私を個人主義から救ってください。私が壁に突き当たったとき、体の主体である兄弟姉妹たちに開き、彼らに取りなしてもらうなら、体から供給を受けて突破することができます。ハレルヤ、キリストの体の中で勝利です。